それでは質問させていただきます。庁が行う新型コロナウイルス感染症に関わる対策の現状把握と効果、今後の対応について、6月時点で北海道全域に緊急事態宣言が6月20日まで延長されており、期間中不要不急の外出や行動を抑えることや、飲食店等には営業時間の短縮や酒類の提供時間の短縮が要請され、感染を封じ込めるための最大の対策として人と人との接触を徹底的に抑える対策が講じられています。庁としては新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金を活用したさまざまな事業を実施しつつ、ワクチン接種についても年齢や職種、地域ごとの接種が始まっており、大きなトラブルもなくスムーズに進んでいると聞いています。観光に関しては両島で行われる予定であった八木尻綿羊祭り、手売ウニ祭りの中止が決定されました。学校行事等も運動会での競技見直しや時間短縮を行うなど、感染防止の対策が講じられています。産業の各分野にもさまざまな影響があり、先の見えない不安が続いています。影響は今後も続くと考えられますが、町民にとって一番身近な存在である地方自治体として、町民の声を聞き、正しい情報提供と緊急事態宣言後やアフターコロナをすぐ対応できる準備を今から行っていくことが重要だと考えます。そこで次の点について質問します。1点目、ワクチン接種の現状と情報の提供について、国の指針により医療従事者の優先接種から始まり、65歳以上の高齢者の予約接種が始まっています。今後64歳以下の予約や接種が始まっていきますが、各自治体の現状を踏まえた優先接種やキャンセルが出た場合の対処が必要と考えます。また高齢者施設職員と同じく、ワクチン接種の対象となっていない児童生徒と接する機会が多い保育士や教諭等、そのほか町内外の不特定多数の方と接する機会の多い職種についても配慮が必要だと考えますが、町の見解と対策はどのように考えているのか、また町民が安心して接種をするためにも予約状況や接種数、接種率などリアルタイムに正確な情報提供をすべきと考えるがどうか。2点目、今後の観光振興について、町内での大きなイベントが残念ながら中止となりました。これから観光シーズンとなるが、観光に関わる事業者だけでなく、交通や宿泊、飲食、加工、販売業にまで渡り大きな影響があり、今までのような積極的な観光振興は難しいと考えます。2年連続中止となったイベント等は来年再開することになっても、運営や集客などの問題が出てくると思われます。現状の観光振興について、町の見解と今後の展望についての考えは、また当初予算も確保されていることから、この時期だからこそ町民還元や地場産品を地方に発する場合の送料を町が負担する形でのイベントや事業なども行っていくことが必要と考えるがどうか。さらに観光振興を利用し、各種産業にも波及効果のある施策を行っていくべきと考えるがどうか。3点目、新型コロナウイルス感染症の公表に関する基本指針について、感染者の居住地などの公表は羽幌町が独自の判断で北海道や感染者本人の同意を得ず公表することはできない。しかし町民生活に大きな影響を与えるであろう職種や 施設で発生した場合には公表を積極的に行っていくことが重要であり、町民の安心につながると考えます。現在羽幌町では町職員に対する独自の公表基準を定めていると伺っているが、今後は町職員のほか小中学校を含めた町が管理する公共施設や公共性の高い施設の職員や利用者等が感染した場合における情報公開に関する基本指針を各種関係者や関係団体と協議の上作成することが必要だと考えます。町としての見解はどうか。また感染された方やその関係者への誹謗中傷、不当な扱いや嫌がらせ、差別偏見につながることがないよう適切な処置や対応を今後強化していく必要があると思うがどうか。4点目、各産業、事業者、町民の現状の把握について。新型コロナウイルス感染症の予防のため各種会議や事業等が中止、縮小されている中、町民の不安や今後を心配する声が届きにくい状態になっています。町民の声を聞くことについて行政としては各種会合時やふれあいトークなどを活用してくださいとのことだった。しかし直接話す機会も少なくなっている状況の中、どのようにして町民の声や現状を把握しているのか。インターネットや SNS の活用などを検討し、今後はどのように町民の話を聞く機会を作り、その声を町政に生かしていくのか。以上です。
町長、小林久彦君。
小寺議員のご質問にお答えいたします。1点目のワクチン接種の現状と情報提供についてでありますが、はじめに優先接種の考え方につきましては、大阪議員への答弁でも申し上げましたとおり、職種による早期接種を行う考えはございませんが、接種のタイミングが重なることにより業務に支障が生じると思われる職場については接種日の分散対応も検討してまいりたいと考えております。またキャンセルが出た場合の対処につきましても、体調不良などにより急なキャンセルも予想されますことから、あらかじめ当日対応が可能な方を把握しておくなど、可能な限り無駄がなく効率の良い接種を心がけてまいります。次に、町民の皆様が安心して接種するための情報提供についてでありますが、ワクチンのスケジュールや実施方法、注意事項等につきましては、対象者への案内や町ホームページですでにお知らせしておりますが、予約状況や接種数等についてはどのような形でお知らせができるか今後検討してまいりたいと考えております。2点目の今後の観光振興についてでありますが、はじめに当庁の現状につきましては、観光誘客 PR を目的とするイベントや事業は集客により密を避けることができないため、ほとんどが中止または延期となっている状況であり、本庁の観光振興に大きな影響を及ぼしているものと認識しております。今後予定されております事業につきましては、感染症の状況を見据えながら開催に向け検討しているところでありますが、積極的な観光事業の実施や参加が難しい状況が続く一方で、コロナ収束後を見据えた事業展開が必要と考えており、大幅に 減少した観光客を再び呼び込むために、手売島とヤンシリ島に特化した専用サイトの整備やプロモーション動画の制作に取り組んでおり、町の魅力を効果的に情報発信していくことで、観光需要の回復と誘客の拡大に努めてまいりたいと考えております。次に、地方発送する場合の送料の負担等につきましては、国の地方創生臨時交付金を活用した事業者への支援としまして、地場産品等の通信販売、地方発送にかかる送料に相当する額の一部を町が負担する事業を予定しております。現在、具体的な内容を精査しているところでありますが、事業者の負担軽減が図られるよう積極的に周知してまいりたいと考えております。また、各産業にも波及効果のある施策についてでありますが、これまで述べましたとおり、感染症の広がりは現在もなお町内観光に大きく影響しており、今後の感染状況に左右される部分もありますが、関係団体との協議を継続しながら効果的な観光イベント事業展開を検討してまいりたいと考えております。3点目の公表に関する基本指針についてでありますが、北海道の公表基準に基づき対応することが基本でありますので、本庁独自に指針を作成する考えはございません。また新型コロナウイルスの感染拡大、対応の長期化などにより感染に対する不安や恐怖心から感染された方などに対する不当な扱いや嫌がらせ、誹謗中傷など心ない行為の発生がインターネット等で広がっているとの報道が見受けられております。町といたしましても決してあってはならず許されないものと考えておりますが、個々の案件に対応していくのは困難でありますので、誰もが感染する可能性があること、不確かな情報や噂に惑わされず、国や北海道からの正しい情報のもと、冷静に思いやりのある対応を取っていただくことなど、理解を深める啓蒙啓発活動を引き続き行ってまいりたいと考えております。4点目の各産業事業者町民の現状把握についてでありますが、議員ご指摘のとおり各種会合やふれあいトークなどを積極的に開催する状況にない中、各産業事業者の現状につきましてはそれぞれの業務で連絡を取り合っていることに加え、地方創生臨時交付金を活用したさまざまな事業の実施にあたり意見聴取するなど把握しているところであります。町民の現状につきましては毎月地域情報連絡員制度により職員が担当する方面委員へ広報誌などを持参し、その際に情報の共有を図ることとしており、高齢者率が高い本庁といたしましては有効な手段と考えております。今後におきましては社会の流れや年齢構成などを見ながら、その時々の本庁の状況に合った有効な手段を検討してまいりたいと考えております。以上、小寺議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。7番小寺浩一君。
はい、それでは再質問させていただきます。毎回のことですけれども、自分は議員という職の中で、この定例会での一般質問はですね、町民の声や不安を代弁する役割として、今行っています。質疑についても、私自身も分かりやすく丁寧に行っていきたいとは思いますので、ぜひ再質問の答弁においても、私だけではなく町民にも分かりやすいような、正しく丁寧な答弁をお願いしたいというところで、始めていきたいと思います。まず最初に、私が質問を出してですね、何点か1問目の質問に答えていないところがあるんじゃないかなというふうに感じました。特に追加修正 と、まず最初にですね、町長の方からないかどうか、そこを確認させていただきたいと思います。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。7番小寺浩一君。
はい、それではより具体的な形でですね、再質問の中で、答弁されてないことですとか、先ほど、大阪議員が同じような質問をされていましたので、その中で、今の答弁とですね、少し変わってきたものもあるんじゃないかなと思ったものですから、最初に質問させていただきます。まず、あれですね、どこだったかな、はい、答弁の中で、職種による、早期接種を行う考えはございませんということで、私にも答えていただきましたし、大阪議員の最初の質問の時にも同じようにですね、考えはないと言いましたが、最後に、町長の発言の中でやらないとは言ってないんだというので終わったと思います。ということは、私への、答弁でもね、行う考えはないということではなくて、やらないと言ってないということなので、そこがちょっと食い違ってるんじゃないかなというふうに思うんですが、大阪議員の、ね、最後の質問で、そこが変化があったのではないかというふうに思ったものですから、その辺はどうでしょうか。
町長小林彩君。
はい、それはですね、最初の答弁書に基づいて、質問書に基づいて答弁書いていることで、再質問の中でやっていることでございます。また私が議員時代はですね、同じ質問については関連して質問させるという、そういう時代もありましたので、ここで申し上げているのはですね、一般的に申し上げまして、業種において、優先的にするという考えは、町だけでなくて国どうもそういった考えが当初なかったということでございます。また先ほど大阪議員の時にも申しましたようにですね、フェリー会社とバス会社においては運輸局からそういうお願いをしておいでというような通達がつけたので両方できましたといった状況も勘案しながら、これからどうできるか、そういったことをですね、相談していくというふうに申し上げたつもりでございます。
7番小寺浩一君。
答弁ね、やり方のことではなくて、先ほど町長も、ね、大阪議員の答弁でということでそれを引用しているわけですから、先ほどのやり取りも、私の質問でも、ね、変化がある、ものになるんじゃないかなというふうに思うんですけど、どうしたらいいですかね。町長は、やらないとは言ってないということだから、ね、今後考えていくというふうに形が変わったのかなというふうに大阪議員のやり取りを聞いて思ったんですけども、その辺はもう一度聞いてもいいでしょうかね。すいません、もう一度お願いいたします。
町長小林彩君。
はい、もう一度ということですが、同じことでございますので、そういうふうに捉えていただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
そういうふうにというのがよくわからないんですね。どういうふうに捉えていいかと、大阪議員の最初と私の最初の答えは一緒なんですよ。今後考えていないんですって。だけれども大阪議員とやり取りの中で変えましたよね、考えを。やらないと言ってないんだと、っていうことは今後考えていくんだっていうことに変化したと思うんです。 それでよろしいですか。そういう認識で私の理解でいいですか。
暫時休憩します。引き続き会議を開きます。総長小林沙耶君。
大変お時間をいただいて申し訳ございませんでした。答弁をしたつもりでおったんですけど足りなかったようで、大阪議員からですね、宴会フェリーとバス会社についてというご質問をいただいてですね、フェリー会社の方々がとバス会社の方が来られて、運輸局から優先順位には入っていないけれどもそういうふうに、頼むようにというふうに、来られたということでありましたので、そういうことも踏まえてですね、今後協議の中には入れていくよということを申し上げましたので、そこについては、小寺君おっしゃるようにこれからそういう、形で、やっていきたいというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
はい。一般質問の中で、どんどんいい方にね、議論によって、変わっていって自分はいいと思います。で、なかなか町だけとかでもね、情報や忘れてしまう、業種等もあると思うので、そういう面では大阪さんもいろんな、提案をしたと思うんですよね。で、私でちょっと、確認したい用語なんですけれども、優先接種と早期接種の、違い、自分は優先接種をね、枠を広げていってはいかがかということで、尋ねてはいるんですけれども、町としてはいや早期接種の考えはないとかですね、その辺優先接種と早期接種の、違いを教えていただければなと思います。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい。お答えをいたします。一般的に早期と優先という、言葉の違いは当然あろうかと思いますけれども、このワクチン接種の部分に関しましては、基本的に優先接種という言葉を使うのが、まず医療従事者で、それとあと高齢者施設の入所者および介護施設職員、これらの方々に関して優先接種というような言葉を使っております。で、早期接種というのがその高齢者以外の部分の方たちの中で、それこそ自治体の裁量なりで早期に持っていく方ですとか、そういう方の部分ですとか、あと本当に全般的に早い段階での接種という部分を早期というふうに表現をしているという状況であります。
7番小寺浩一君。
はい。そうであればですね、優先接種を広げるということではなくて、早期接種に例えば、職種なのかで業種なのかによってね、それを町長の答弁では今後も考えていくっていうことで言っていただいたんですが、自分がやっぱり心配しているのは、先ほどの2つっていうかね、運輸に関わること以外にも、例えば、消防っていうことであればですね、警察なんかも、例えば通報があればどんな状況であれ出動しなきゃいけないですとか、あと、例えば、死因不明の事案があった場合には駆けつけるだとか、本当にそういう生活に密着してて大事な職種もあると思います。で、きっと今後国や道の中でもそういう職種がね、どんどん出てきたときに町としても対応できるような考えをですね、いつも持っていて、最初のあれでは考え行わないっていうことだったんですけど、今後はね、そういうことを行っていくっていうことで終わったので、ぜひ、国や道だけじゃなく町民のね、生活をしっかり見た上で、早期接種ができる、職種を自治体として、決めていっていただきたいというふうに願っているんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい。ちょっと先ほどの大崎議員の、に対しての、答弁と重複するかもしれないんですけど、大変申し訳ありませんけれども、先ほど申しました肌感覚でいくと相当ですね、やはり 早期に打ちたいという希望をしている方は、相当早期、早く打ちたいという方が、やはり当然、相当数おります、多いです。で、実際、やはりそのような方たちは、実際、電話等で結構な、勢いで、お話しされることが多々ございます。でありますので、いやこれ、本当に肌感覚で言いますと、どこ、何をの職種を、とっていうようなところはなかなか判断がつきかねない状況でありますので、今回ご質問された部分等も含めてですね、再度、先ほどの町長の答弁にもありましたけれども、再度ですね、それらも含めて、検討したいというふうに思います。ただ、あとは先ほど来から申し上げてますけれども、重複をしないように、同じ職員の方たち一遍にというような状況じゃなくて、ばらけさせるために、接種期間を、空けるとか、そういう状況でいきますと、必然的に、例えば最初の人がちょっと、通常の年齢層よりも早くなるですとか、そういう事象はあろうかと思いますけれども、それらも含めてですね、今の質問と答弁を含めて、再度、検討していきたいというふうに思います。
7番小寺浩一君。
ぜひこれに関しては自治体である程度任されている、優先ではなくて、ね、早期接種については自治体の環境ですとか、年齢層、いろんなことをやっぱり一番町民に近い、ね、自治体が決めれるということでなっていますので、それはやっぱり町長なりの、ね、政治判断で、あとは、町民に、ね、丁寧に説明していくと、町長の思いをこういうなのでこういうことなので職種なり、ね、優先させたんだ、それはやっぱり説明の責任はやっぱ町長にあると思うんですよね。なのでしっかりと決めて、それを町民に、ね、知らしめるのが町長の役目かなというふうに思っています。それともし、住民ですから、さまざまな電話対応ですとか、本当に、担当は健康支援課で受けているのと思うんですけれども、人数が足りないですとか、いろんな影響があるんであれば、それもまた町長の采配でですね、人員をその都度調整するなりっていう判断もできると思いますので、ぜひ現場が滞らないような対策ですね、特に職員の方一生懸命対応しているとは思うんですけども、その辺町長のお考えはいかがでしょうか。
町長小林彩君。
現場が滞らないようにということをご質問だと思いますが、そういうふうには日頃から考えておりますので、これからも、コロナワクチンの接種についてでもですね、滞らないように考えていきたいと思っております。
7番小寺浩一君。
はい、ぜひそのように接種の、スタッフ以外にもね、やっぱり電話対応ですとか発送業務ですとか、本当に町民は私も含めてですけど、目に見えない対応を一生懸命されていると思います。でその際にやっぱり説明はね、こういう説明をするんだっていう、ことがないと町民も納得しないと思いますので、ぜひ町長の言葉でですね、今後、町民に伝えていただきたいというふうに思います。続いて情報の公開についてなんですが、今後検討するということなんですが、その情報を出すにあたって、これは実績ですので、何も隠すものでもないし、データ的なもので個人情報とかですね、そういうものではないと思うんですよね。ただ率とか数だとか、その今の現状を、質問の中にも入れましたけれども、なるべくリアルタイムでですね、知らせる方法があるんじゃないかなというふうに思うんですが、今すぐできないっていうことのように見えるんですが、何か問題はあるんでしょうか。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。先ほど来ちょっと別な視点の質問で、やはり早期に打ちたい方が、多数おられてというお話をさせていただいておりますけれども、実績を公開することによって、ちょっとそういうまた問い合わせ等がですね、ちょっと多くなるのではないかという危惧が実は正直なところございまして、でこれどのような形でお知らせできるかというふうに答弁させていただいてますけれども、 多分どのような形でって言っても、その実績でありますので、形変えようが当然ないとは思うんですけども、ちょっとその辺も含めてですね、焦りにつながるとか、そういうことを避けたいなとっていう考えもございまして、ちょっとこういう表現をさせていただいております。でありますので、全く、やらないとかっていうことではなくて、本当にどういう方法で、やればいいのかという部分を今、検討をしているという状況でありますので、ご了解をいただきたいと思います。
7番小寺浩一君、
はい、実績ですので、自分はね、早く知らせる方が町民は安心すると思うんですよね。1ヶ月後に、はい、こうでしたっていうよりは、今日ね、こんだけ、先ほど のやり取りの中で1日330件注射打ちましたとっていうような小さい情報でもいいんですけれども、そういうのが分かればね、ああ進んでいるんだな、そういう面で、安心を、ね、感じることができる町民もいるんではないかなと思います。ぜひいろんな方法、防災今アプリもありますし、ホームページもありますし、回覧もいろんな形であると思いますので、情報を、ね、発信を、先ほど町長も正しい情報ということでおっしゃっていましたけれども、国や道の、発信だけではなく町の発信も積極的に行っていただきたいというふうに思います。それでは、2点目に行きたいと思います。2点目については、観光振興です。私の、質問と重複するような、答弁もあったんですけれども、今できることは何かなというふうに考えたときに、自分は町民還元を一応観光に、結びつけられないかなということで、町民還元という言葉を使って、質問もさせていただきました。ただ答弁の中には、町民還元は考えているのか考えていないのか、その辺も抜けているなというふうに思ったんですが、その辺いかがでしょうか。
商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。観光での町民還元っていう部分に関しましては、いわゆるうちの方の観光にしていますと、人が来て、町場、羽幌町に来て、人が来て、それでお金を落としていただくっていう部分では、今までもやっている部分ではあるとは思うんですけど、それに関しまして、町長の答弁でもあります通り、現在、積極的に、事業実施、または参加っていうのが難しい状況であるということで、その辺では町民還元という部分での事業の展開は少し難しいのかなということで考えております。
7番、小倉浩一君。
はい、自分はね、観光に関しては、もちろん外から人を呼んで、外資っていうんですかね、外からのお金をっていうのが、観光の、鉄則だとは思いますけれども、ただ、今、それを積極的にできない中でね、うまくその町民還元も含めたイベントができないかなということで、具体的には書いていなかったので、ちょっと自分の案をですね、ちょっと話しますので、それについてご意見、町長の意見をいただければなというふうに思います。例えば、羽幌ではエビ祭り、ですとか、ここにも載ってますが、ウニ祭り、名誉祭りが行われます。ただ今年に関しては、それが中止になりました。それで例えばそこで販売する予定だった、予算としてですね、販売する予定だった例えば名誉をですね、町民の方に買っていただくことによって、町民はそれを発送してくださいと。で、発送運賃は、町が持ちますので、ということでね、町民も巻き込んだ中での、観光 PR はできないかなという思いで、います。エビもそうです。エビも、ある程度毎年何トンという数が売れてるんですけれども、イベントがないおかげでそれが、在庫というのか、売れない状況にあるので、ぜひ町民の人買ってくださいと。その分、町がね、総量を持ちますよと。ただ町民も観光の PR に、協力してくださいと。町だけがやるんではなくて、町民も含めた形で、それが、全国なのか全道なのか、さまざまなところに、それを送ることによって、PR にもなり、で、来年は、ぜひ羽幌のそういうお祭りに、行きたいだとか、島に行きたいっていうきっかけになるような、 ことにならないかな、それはやっぱり町民にとっても還元になると思いますし、例えば免用もですね、なかなか町民還元ということが、最近行われていないですけれども、イベントで使う予定であった、まあ、何等かあるとは思いますけれども、そういうのをね、ちょっと考えてみるのもいいんじゃないかなというようなことをちょっと考えてみたんですけれども、町長、いかがでしょうか。
町長、小林太君。
大変現実的にはちょっと無理かなというふうに私は考えているところです。
7番、小寺浩一君。
まあ、自分、パッと言ってですね、難しいって、まあ、自分はね、受け取ってくれて、ちょっと考えてみようかということになるんじゃないかなというふうに思う、答弁を思ったんですけれども、まあ、いつもそういう提案をさまざまな、形でするんですけれども、まあ、財源の問題ですとか、いろいろあったもんですから、今回は、まあ、お祭りにおける、財源をね、中止になったことであるので、それをね、利活用できるんじゃないかなっていう財源までちょっと考えて、質問、大きな枠ではしてみたんですけれども、ちょっと検討していただくことは可能なんでしょうか。
暫時休憩します。引き続き会議を開きます。商工観光課長、高橋君、新君。
はい、お答えいたします。その町民還元という部分の予算の利用ということだったんですけれども、原則事業中心により実施されなかった事業予算につきましては減額ということにはなっております。で、新たに事業を行う際にはその事業内容と十分協議した上で、まあ、必要があれば改めて予算化するということになりますので、その点はご理解いただきたいと思います。ただエビとか綿羊、ウニに関しましては、そのお祭りのために取っていただいている部分もあります。で、エビに関しましてはその日前の日から取りに行ってもらってその日の分の確保していただいてますので、お祭りがないという段階で、その確保分という部分は数は今ないような状況です。ウニに関しても前の日までに確保してっていうところで、青年部の方で取ってきていただくっていうことになってますんで、それを利用してっていうのはちょっとなかなか難しいのかなと。で、名誉につきましても、もともとの頭数自体少ない中を確保していただいておりますので、名誉自体、祭り自体が、中止っていうことになれば、その分は他にっていうことになっております。
7番、小寺浩一君。
はい、このね、コロナ禍だからこそ考えられることってたくさんあると思うんですよね。もちろん、そのために作られたお祭りのための予算ですから減額するのは当たり前なんですけれども、もし必要であればね、減額した中でまた補正を組んでね、改めて事業を起こすぐらいの勢いがあってもいいのかなというふうに考えています。なのでぜひ、先ほどもちょっと、まあ、地産地消も含めてですけど、町民にね、使う分に関しては例えば給食にね、使う分をそのお金で、学校給食の中で甘えび祭りができるかもしれない、名誉祭りができるかもしれない、いろんなアイデアを持ってね、まず観光もちろん外のためですけれども、このコロナ禍ですから町内をね、メインにして町民を、うまく利用してっていう言い方はちょっとあれですけれども、活用、協力してもらって、みんなでね、羽幌の、まあ、今後来年以降つながるであろう観光にね、結びつくような取り組みを、随時検討して、もう難しい、考えるのはやめますではなくて、考えてもしいいアイデアがあればどんどん補正していただいて、事業に結びつけていただきたいなというふうに考えています。ぜひ、まあ、減額はするでしょうけれども、その分ね、すべて使うわけではないんですけれども、今後、イベントとしてだけではなくて将来の観光に結びつくような事業をこのコロナ禍だからこそ、行っていただきたいなというふうに思っています。あとですね、まあ、答弁の中にあった、 ウェブサイト専用ウェブサイト等ですけれども、動画ももちろん必要です。ただ、それを作ってね、それが、これからの、需要の拡大だすとか、誘致拡大になるかというと、私は疑問に思います。やっぱりそれだけではなくて、やっぱり動きがあった方がいいと思いますので、使える媒体、含めてですね、今できること、今しかできないことをやっていただきたいなというふうに思います。そして、地方発送の件について、国の地方創生臨時交付金のことは理解しています。ただそれは、イベントが、ある前提でですね、4月に、作られたものです。ですので、また対象者も事業者への支援ということがメインになっています。それをうまく、違う形でですね、事業者もいい、町民もいい、そして外にいる人たちにも、いいようなね、事業を今後も、考えていっていただきたいし、できれば今年度中にね、一つでも二つでも、考えているものを来年に持ち越すことなく、やっていただきたいなというふうに自分は願っていますが、どうでしょうかということであれば困るのかなと思いますので、ぜひその辺財源も含めてですね、考えていただいて今年度中に、進めていただきたいというふうに願っております。続いて3つ目です。これはですね、これも、簡単に言うと、町は独自の指針は作成する考えはないということでした。ちなみに自分の意図としてはですね、町民全体ということではなくて、あくまでも質問の中にあったんですが、町職員ですとか、町の施設に関わる人ということを限定で聞いたつもりなんですけれども、それであっても作るつもりはないということでよろしいでしょうか。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。委員の、質問の中にも書いてございますけれども、職員に関しては、基準ございますので、それ以外の部分については作りするつもりはないというような、答えであります。で、今おっしゃられました公共施設という等につきましても、小中学校ですとか、そういう部分、もろもろございます。で、その部分も含めてですね、基本的に職員、町の職員は、ございますけれども、ございますので、公表基準にのっとって対応するということでありますけれども、それ以外の部分については、基本的に道の指針にのっとって対応するということで、現状では作る予定はないという状況であります。
7番、小寺浩一君。
僕はね、自分は理解しているんですけれども、あくまでも私の今回の質問はですね、その何回も言う通り、町の施設であったり職員の場合なんですよね。その、基準は町としてあるということでいいんですか、職員。自分は具体的にね、こういう、どういうことでっていうのが全く資料はないんですけれども、ただ、聞いた限りではそういうのが、独自で作ったものがある、定めているっていうことが聞いてですね、伝えたんですけど、具体的にどういうような内容、それが道の基準に沿って作っているものなのか、それとも、町の中で、作ったものなのか、その辺ちょっと詳しく教えていただけますか。
総務課長、鶴ヶ哲也君。
はい、お答えいたします。ただいまの、役場職員 の公表の基準ということでございますが、基本的な考え方といたしましては、役場職員で感染が、発生した場合、その時々の状況によりますが、必要に応じて一定期間だとか、施設を、消毒するなどの対応で、閉鎖をしなきゃならないとか、そういう事態も想定されるところでございます。で、先ほど誰か出ている通り、本来であれば道の公表方針に沿って、対応すべきところでございますが、施設の閉鎖等が見込まれるような状況に、については、町民に対しても、周知説明することが求められますことから、そういう場合に限りましては、職員の同意も、前提といたしまして、公表することによって、町民の理解促進を図るということでの考え方で、公表するというようなことを指針を、 考えております。で基本的には他の、まあ、自治体の、やり方も参考にさせていただきながら、あの町のやり方といいますか、そういうものを定めているという部分でございます。
暫時休憩します。引き続き、会議を開きます。総務課長駿河哲也君。
はい、先ほどの答弁ちょっと足りない部分があったようですので、再答弁させていただきます。で具体的な指針ということなんですけれども、基本的にはその、施設を閉鎖するというようなあの状況の中で、まあ、町民に対して説明しなければならないというようなことが想定されますので、その指針といいますか、職員の中でもし感染者が発生したとすれば、そういう感染が発生したということを、公表するというようなことをあらかじめ、想定した中で、町長の、決裁をいただいた中で、やるという方向で方針で、考えているということですので、具体的なそういう指針といいますか、そういうものはあの公表するということがあの考え方でございますので、ご理解いただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
あの形があるようでない答弁でですね、まあ、先ほども指針が指針として考えていきたいですとか、まあ、今後って言ってるんですけど、例えば道と道なんかはですね、原則はまあ公開とすると。で特に、社会的影響を踏まえた職員が感染した場合は基本的に公開しますし、影響が多い場合は即時、公表しますと。ただ影響がないものについては1週間まとめてね、しますよっていう、まあ、道はそういうのは同職員で作っているとは思うんですけれども、そういう基準をもとにして同じことをするということでいいんですかね。やっぱりそれはなぜかというと、何かあったときにね、その都度どうしようかということではなくて、きちんとした形があればですね、それにのっとって公表非公表、まあ、原則公表なのか非公表なのかも含めてですけど、そういうのがきちんとあった方がいいと思うんですよね、その場で決めるんではなくて。その辺はいかがでしょうか。
総務課長、鶴岡哲也君。
お答えいたします。先ほどからあの申し上げております通り、あのその場で決めるとかというわけではなくて、あらかじめそういうことが想定されますので、あらかじめ職員 の、 こういう感染症 の、 あの関係につきましては、あの道がやっている通り、その個人情報に関する部分がございますので、本人の同意がなければ公表できないという部分がございます。でこれに関しましては町としても同じように考えまして、あの町として公表するのであれば、あらかじめその職員の同意を得た上で、あの町としてもそういう施設等の閉鎖が出る場合に対しまして、あの公表しなければ なりませんので、そういう部分であらかじめそういうことを想定して、公表していくというような考えで、行う考えでございます。
7番小寺浩一君。
はい、まあ、考え方は分かったんですけど、自分はねきちんとしたものを作るべきかなというふうに、まあ、思うんですけど、まあ、それがなくてもできるのか分からないですけど、まあ、例えば個別にね、言うと、例えば指定管理している、まあサンセットプラザで発症した場合は、運営はね、民間の業者、民営ですよね。ただ施設としては羽幌町のものですと。そうなったときはどうなりますか。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、今のような、施設に関してですけれども、基本的には例えばですけども、クラスターが、その施設で発生したとっていう場合 では、まあ、これも当然ですけれども、その施設の所有者ですとか、そういう運営会社のあれにもよりますけれども、公表というような部分も視野にという形になろうかと思いますけれども、基本的にはですね、北海道もその部分を、クラスターだから公表というようなものも持っていないという状況でありますので、その辺も含めて、特段指針を決めれないというような状況もございまして、ございますので、町として独自で、何か基準をその決めるということは、今の現状では予定をしていないという状況であります。
7番小寺浩一君。
決めれないんじゃなくて、まあ、決める決めないは町村に任されていると思うんですよね。というのは留萌市ではきちんと今年の2月にですね、新型コロナウイルス感染症公表に関する基本指針というのを出して、目的ですとか人権的な配慮、あと公表の対象ですとか公表の内容、細かくね規定しているわけですよ。 なのでできないわけではなくて、あとは、まあ、町長を含めた皆さんがね、本当に町民に影響があるものだから必要だと思うか思わないかだと思うんですよね。自分は、まあ、今後ね、作らないということではなくて、作るようにきちんとね、全ての職員が納得して、まあ、特に、一番大事なのは関わる町民も含めてですね、町長がいつもおっしゃっている安心安全なものにするためにも一応きちんとした形で、公共施設、まあ、学校であったらどうなるのか、そういうのも、含めた形で検討していくべきだなと思うんですけれども、もう一度、今後検討してですね、いくべきだと私は思いますけど、どう考えていらっしゃいますか。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、まあ、先ほど総務課長の方から職員の部分に関しての話がございましたけれども、例えば、先ほど、議員質問があった指定管理の部分ですとか、そういう、ことにつきましては、まあ、当然その指定管理を、受託している事業者の考え方もございますし、で例えばですけれども、道が、先ほど申しましたクラスターですとか、そういう部分で公表非公表という部分のを当然意思確認等をするわけでありますので、町がその中に入るというところがなかなか現状ではないと。でなので、多分議員も先に作っておいたらどうなんだということなんだろうと思いますけれども、やはりその状況その状況によって、その時その時の状況によって、まあ、変わるかなというふうに思いますので、現状におきましては、予定はないんですけれども、当然ですけれども日々ですね、研究をしていきたいと思います。で北海道も公表、感染者情報の公表の見直しを進めておりまして、6月の20日から、施行するという状況でありますけれども、道の方も1週間に1回市町村ごとの7日間累計を出すというふうに変わってきてございますので、それらも含めてですね、再度、まあ、検討といいますか、研究といいますか、していってどのような形がいいのかということを考えていきたいというふうに思います。
7番小寺浩一君。
はい、まあ、分かりました。自分は、ね、まあ、積極的にそういうのは、町の姿勢として、ね、作っていって、もし万が一、不具合が出たときはどんどん直して、ね、その場で直してもいいけれども、町としての、ね、こういうふうにするんだという姿勢はきちんとした、まあ、指針としてです、ね、ないということなので、作るべきだというふうに思っています。またですね、まあ、感染者への誹謗中傷を含めたいろんなことがきっとあると思うんです。で先ほど課長がおっしゃったように、道の、公開の、ね、感染者の、方式も変わりまして、まあ、毎日は数だけと、そして1週間まとめて各市町村名も、まとめて公表されることになっています。どんどんそういうのも変わっていきますので、それに対応できるような形で、もし町内で、出たということが、まあ、明確に数字として出てくる、まあ、一番最初だと6月の28日に発表される分からだと思うんですけれども、そういう対応もね、少しずつ見ていかなきゃいけないということと、今後先ほどもワクチン接種の話もありましたが、ワクチン接種をね、打ちたくても打てない方、または、ワクチン接種を望まない方の割合も今度出てくると思うんですよね。その時に、ワクチン接種を受けていないということでの、まあ、まあ、偏見だとか差別だとか、そういうのも今後、考えられるのかなというふうに思うんですけど、そういう、まあ、もちろん町としてはね、多くの方に受けてほしいというのが前提だとは思うんですけれども、受けないことを選択した人も守らなきゃいけないんじゃないかなというふうに考えますが、その辺、そういう方への、まあ、配慮ではないですけれども、まあ、対応が今後新しい段階で出てくると考えられますけれども、その辺はいかがでしょうか。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。まあ、誹謗中傷等も含めてですね、まあ、ワクチンの接種をしなかった方への 部分も含めてですけども、やはりですね、個々の事案に対応するのはなかなか難しいというふうに思いますので、当然あくまでも希望者に対する接種という部分を、今後もですね、啓発といいますか、情報提供をしながらですね、そのようなことが起きないように 100% なかなか防御するという形にはならないかもしれないですけども、そのような広報活動といいますか、知らしめる方法を考えながら進めたいというふうに思います。
小寺議員、あと5分です。7番、小寺光一君。
はい、それでは4つ目、ちょっと時間がないんですけれども、これもですね、私は具体的にインターネットや SNS を活用して、町民の、ね、声を聞く機会を作ったらどうかということだったんですが、そのインターネットや SNS の活用については一言も触れられていないんですが、その辺、もう一度インターネット、SNS を活用した、検討、今後、できるのかできないのか、したのかしないのか、その辺をお願いします。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。現状におきまして、社会の、全体の流れですとか、あと当庁 の、 年齢構成、その辺も含めまして、やはり紙ベースの、ツールが有効かなと。あと、答弁にもありますけれども、現行ではその地域情報連絡員というのが月1回ですね、広報羽幌を配達するときに、方面委員のところに持参しまして、で情報の共有を図るということにしております。で、 SNS ですとか、インターネットというような、議員の、ご質問だったんですけれども、現行におきましては、インターネット部分につきましては、うちのホームページで、それぞれ の、 ページの中にお問い合わせツールがありまして、そこから直接担当課の方にメールを発信できるような、そういった作りになっております。そういった部分ではインターネットという、部分に該当するのかなというふうに思います。あと、SNS ですけれども、SNS と一言に言いましても、幅広く、いろんなツールがあると思います。で、現行におきましては、SNS を使って何か意見するですとか、そういった場合には、アカウントを取ってですとか、登録というような作業が必要になってくるのかなというふうに思います。そういった意味では、インターネットホームページというのが今一番有効な手段なのかなというふうに考えております。
7番、小寺光一君。
インターネットといってもですね、今さまざまな研修、会合等もズームや、ミーティングのですね、ソフトを使うことで、きっと、町長もいろんな会議はインターネットオンラインを使った会議をされていると思うんですよね。これもですね、普段の、通常の時には、活用しないかもしれないけれども、集まれないというコロナだからこそできることにね、どんどんチャレンジしてみてもいいんじゃないかなと。もしかしたら、そういうインターネット、ズームとかを含めた、ことをすることでね、町民の声をしっかりと、聞くことができる場ができるんじゃないかなというふうに考えています。また、効果的だと言われました地域情報連絡員制度についても、自分はあんまり機能しないんじゃないかなというふうに考えてますし、方面委員の方にちょっとインタビューをしたんですけれども、方面委員の本来の、役割を理解されていない方も多いんではないかという話も聞きました。その辺についても、今後、今の答弁は必要はないんですけれども、今後ですね、充実する、理解を深める、または、方面委員会議等、あんまり開かれていないということも聞いていますので、しっかりとした、もしこれを、重点的にするんであれば、しっかりとした活用をする上で、もう一度、考え直す時期なんじゃないかなというふうに思います。自分はですね、なぜ、町民の声を聞くことが大事かというとですね、ある町民が、港のですね、ところにある子どもが遊び場の、ところでゴミがたくさんあると、それを、拾おうと思ったんだけども、それは何ゴミになるのかと、家に持ち帰るんですけれどもっていう話もあったんですよね。それを、 まあ、町長にたまたま会ったときに聞いたら、まあ、町長がわからんというような答えをされたそうです。で、本人もですね、かなり傷ついて、その方はね、まあ、詳しいことはわからないかもしれないけれども、わからんって答えられたことがショックでしたと。そうしたら、町のね、役場のトップの方にわからんって言われたら、各課にメールなんてできないですよね。みんな、ね、各課に行って聞いたら教えてくれると私は思います。だけど、トップの方に、特に町長にね、聞けばなんとかなるんじゃないかと思って聞いた答えがわからんと。きちんと今後ですね、その件については、まあ、町長分かっていると思うんですが、対応していただきたいと思います。まあ、町民の声を傾ける姿勢がですね、町民の声にですね、傾ける姿勢が十分では今ないんじゃないかなということも思いますし、まあ、今後ですね、町民、まあ、議員も含めてですけれども、声をね、しっかりと受け止めていただける、まあ、組織であってほしいな、行政組織であってほしいなというふうに考えています。まあ、町長、最後に、ちょっと長くなったんですけれども、今後ね、いろんなチャレンジをしてでもいいので、町民の声をしっかり聞くということが大事だと私は思いますけれども、最後に、まあ、私だけじゃなく町民に対して、その姿勢をですね、一言いただければなというふうに思います。お願いいたします。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林太君。
このコロナですとかコロナ後のことですとかいろいろありますが、そういったことにつきましてはですね、担当課でもいろいろ工夫しておりますし、3点目でしたか、町の公表の考え方につきましても、指針等は先ほど申しました手順についてやっていくというような考え方でおりますので、全然ないわけではございませんので、そういったことをご理解をいただきたいと思います。